スキップカーズイベントのポッドキャスト、アウェ
ー。さあ、というわけでございまして、スキップカーズイベントのポッドキャストでございますけど、今日はね、代々木の某所で、撮ってるわけでございますけれどもね、まあ、久しぶりにエビちゃんということで、
はい、
今年の節目でやっぱりエビちゃんが入らないとということで、
もう新年ですけど、
ね、新年、もう年明けか、はい、もう年明けちゃってて、明けましておめでとうございます。
そうです ね、
それでなんかさ、メール来てたでしょ。
何ですか。
この番組っていうか、このポッドキャスト宛てに。
ああ、来てたかも。
うん、あのね、メールを送りますっていうね、連絡が事前に来たっていうね、うん。じゃあ、俺最近さ、一人でさ、歌ったりしてんじゃん。
はい。
で、初めての大阪遠征行った時に、大阪の子から話しかけられて、なんかね、仲良くなって、男の子で LINE の交換したんですよ。なんかね、俺もベロベロだったかな、結構あまり覚えてないんだけど、でその子がポッドキャスト聞いて、なんかマイケルさんの話を、まあ大プロデューサー河合マイケルさんですね、その河合マイケルさんの話をちょっとしてほしいみたいな。まあでも過去のポッドキャストをたどれないのか。もうシーソーブログの方でたどれば、俺マイケルさんの話多分要所要所で多分すげえしてるような気もするんだけどね。で俺わざわざだって店舗アドレスからメール、ここにメールしてくれって送ったんだもん。ああ、そこそこそこ言えるわけないもんな。まあそんなのもありましてですね、で今年の締めということで、まあエビちゃんと、こうやって代々木で撮ってるわけでございますけども、まあ大体昔はポッドキャストの年間の MVP 決めたりとかですね、まあいろいろとあったんですけど、だんだんいい加減になりましてですね、まあだってこれだってね、もう年が明けちゃってるわけだから、2022年になってんだよね。だからこれがオンエアされてるってことはね、ね、ということでございますけども、2022年だもんね、もうね。あー、早いね。でですね、2022年忘れないように言っとこうと思うんですけど、我々スキップカーズが、デビュー25周年の年なんですよ。でデビュー25周年っていうのもすっかり忘れてて、大阪で、オセロケッツの森山に、今さ来年仕掛けないですか、25周年ですよって言われて、うわそうかっていう。で森山たちはあんま普段活動してない分、周年に命をかけるっていうことで、うん、だからやっぱりそっか、周年ってやっぱ大事なんだなっていう話で、まあそもそも俺デビュー15周年の時何にもできなくて、デビュー16年目に配信3曲とかやったなとかいろいろ思い出しながらですね、まあ、デビュー25周年に多分今年がなるということになりますけれどもね。あとはですね、まあだからあれなんだよな、まだ年末で終わってねえことが多すぎてな、いろいろ喋りたいこともあるんだろうけど、まあ後にまた喋ることになるんでしょうね、多分ね。ということで2022年、明けましておめでとうございますということになりますけれどもね。
携帯の切り替えが分からない、
さあ、そして携帯の切り替えが分からないっていうね、エビちゃん言ってますけれども、でですね、もうね、ちょっとエビちゃんがその携帯のメールを探ってる間に、ちょっとね、俺のね、今年の行事、いろいろね、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まあ、とにかく、まあ、ツイッターとか、まあ、あんまりブログで上げたりはしなくなっちゃったけど、まあ、俺の、まあ、趣味が本と、まあ、映画ですよね。ってなった時に、今年のベストとかっていうのは、大体なんとなくいつも、決めてるんですね。でもベスト10とかってめんどくさいから、ベスト3ぐらいで大体決めてるんですけど、なんかでもね、俺今年ね、本数、映画の本数と、まあ、本の読んだ数も非常に多かったんだけど、なんかね、その当たりが少ない年というか、2021年ってどうもね、こう、まあだから積んどくって言ってね、積んだままにして読んでない本も多数あるんで、そっちの方にもしかしたら当たりがあるのかもしれないけど、どうもこう今年はちょっと当たったなっていう感じが非常に少なくてですね、そこの部分で困るんですけど、まあでも映画的に言えばなんだろうな、映画もな、ああでもあれだ、これ今年だよな、あ、今年じゃない、去年だよな。あ、これだ。2021年3月に、見た映画で、韓国映画なんですけど、工作っていうのがあるんですよ。これがですね、超イケメン、 が出てるんですよ。あの
すごい近くに携帯持ってる。
そう、モローガン。イ・ビョンホン。イ・ビョンホンなんだけど、あれイ・ビョンホンじゃねえか。工作は違うか。これこっちは違うんだ。こうでもこれあれなんだ、ディレクターのあのサンデーパンチ時代のディレクターの石原さんにプレゼントしてもらって見たやつなんですけど、これはねむちゃくちゃ良かったですね。やばかった。要するに韓国側が北朝鮮側に潜入するためにもうある種だからもう徹底した設定というか、本当に軍事機密っていうか国家レベルの機密ってそういうもんなのかなと思うけど、戸籍ごと抹消したんだよねその人。だから昔で言うあのテレビ朝日系のザ・ハングマンみたいなもんだよね。指紋焼いて、それであの世の中からなかったものとして悪いものを退治するっていう。だけどあれなんかライトじゃん、別にそのねその命かかってるんだろうけど、命かかってるって感じがあんまりしないっていう。だけどこの工作はまあ実話だからさ、もう本当にやばくて、その北朝鮮に潜入するためにまず何年間かの記録を作るの。ある種その北と南を行ったり来たりしているその貿易省っていう設定を作るためにえらい時間かけるの。そこでやっと北側の信頼を得て北側に儲け話をさせるためにどんどんどんどん潜入して近づいていく。でどんどんどんどん近づいていくから、なんかだんだんだんだんその本人も自分が何者なのかよくわからなくなってくるっていう、なんていうのかな、こう普通のアクションものではありえないぐらいのヒリヒリ感、これがやっぱ素晴らしかったっていうことで、まあ工作だからもう1位とか決めないでもいいや、印象に残ったのだけ喋る。そしてですね、で俺も最近その韓国映画に一時期めちゃめちゃハマったんだけど、なんかちょっとそのブームもちょっと終わってきたというか、なんか中途半端な作品だとちょっと暴力描写があってあの猟奇的な犯罪絡めればいいんでしょみたいな、その感じだとちょっと違うんだよね。なんかそのやっぱりなんだっけ、パラサイトの監督、俺いつも忘れちゃうんだよね、こんなに偉大な有名な監督を。この人の名前だけがめちゃめちゃ分かんなくなっちゃうんだよね。
韓国映画そんな詳しくないですね。
嘘。だからもうパラサイトで世界中を席巻した人だよね。当たり前、ポンジュノ。なんで俺ポンジュノの名前すぐ忘れちゃうんだろう。だからポンジュノのパラサイトとかも良かったんだけど、俺の好きな韓国映画のあの感じではないみたいな。だからお嬢さんとか、あの辺の何がこれしたいんだろうみたいなちょっとした怪しさとか、あとなんだっけ、国村、もう年だな、国村純が出ててあんだけ面白い韓国映画なのに忘れてしまいましたけど、国村純韓国で検索すれば出ると思うんだけど、
間抜けな検索。
そうなの。国村純韓国ね。っていうかそれの話も去年したと思うんだよな。これ相当俺衝撃だったから。っていうかやっぱエビちゃん年末クソ忙しいんだな。でもな、
忙しいですよ。
あれ今年もあれか、去年か、もう去年になるんだけど、コクソンだ、コクソン、コクソン、コクソン、コクソンやばいんだよ。コクソンって映画はあのさ、初め筋立てっぽいのがあるの。あ、こういう内容だろうなっていうところが途中から破綻して、それでなんていうのかな、善と悪の問題になってくる。何が善で、片っぽ側から見るとこっちが善だけどこっち側が悪でも、もう片方側から見るとこっちが善でこっちが悪みたいに、その人間の善悪の基準を根本から揺さぶるような映画になった。すごいよ。だから全然ハマんない人はハマんないし、わあ意味わかんないけどすげえもん見たっていう人が大多数で、だからやっぱそこの部分でなんか非常にね、面白い映画なんですけど、でまあとにかく、まあ、その韓国映画の工作ね、コクソンじゃなくて工作皆さんそっちの方もね、ぜひとも見ていただきたいなと思うんですけど、やべえ携帯が今度はちょっとおかしなことになってるな。携帯がフリーズするっていうね、ポッドキャストやってるのに。そしてですね、もうねとにかくね、どんどん目についたところはバンバン行くんだけど、あとさ、アニメ好きじゃんエビちゃん、
はい、
ドロロのアニメ見たことある、手塚治虫の、はい、あ、ないか。あ、でも趣味が違うからなエビちゃん。あと今年見たこれだ、これ面白かった、マザー、マザーって映画があって、女の人のが妊娠してんのよ。でその女の人が妊娠してて、 これもすげえ変わった映画撮る人で、なんだっけな、ナタリー・ポートマンが出てたブラックスワン、ブラックスワンとか撮った人が撮ってる、なんとかホドロフスキーみたいな、なんかすげえあれなの、変な名前の。まあ俺そこのデータの部分がないからダメなんだよな。事前にさらっとけばよかった。とにかくちょっと変わった。この人でも、の映画で、の当たりと外れが結構あるんですけど、なかなかね、もうなんか映画マザーで日本出てきちゃうもんな。やっぱそういうもんなんだろうな。長澤まさみの方がやっぱりそうなんだよな。あ、出た。そう。ダーレン・アロノフスキー。うん。出た出た。ダーレン・アロノフスキーよ。で、このダーレン・アレノフスキーのなんか難解な映画と言われてるマザーっていう映画があって、家、夫婦がいるんだよ。夫婦がいて女の人が妊娠してんの。そこに次々といろんな人が現れる。で、もう自分本人は疲れてるから、そんないろんな人の来客なんてもう嫌なのよ。だから、もう旦那に断ってほしい。し、旦那がもう追い返せばいいじゃんと思うんだけど、旦那はそれを全部受け入れちゃう。で、どんどんどんどんどんどん受け入れてって、最終的にひどいことになってくるのよ。その妊婦さんが。で、あまりにも、その、なんていうのかな、残虐っていうより、生理的な不快感がある描写が多いから、まあ、その一部上映中止とかになるんだけど、これなんでかっていうと、ちょっと宗教上の問題になってくるんだけど、まあ、だから、いわゆる、その、普通のマンション、まあ、マンションじゃねえな、普通の家で行われた、一室で行われてる、その人間ドラマみたいなものが、ある宗教の、一エピソードと被ってくるの、リンクしてくるの。だから、結構踏み込みづらいとこまで行っちゃうから、だけど、すっごい見てて、なんかやべえもん見ちゃったなっていう、面白い映画でした。ということで、工作と、今んとこ、マザーね。これで、まあ、あと1本ぐらい行っといた方がいいね。それでですね、マザーはすごいよ。もうね、途中で、あらー、もうやめようかな、見るのって思うぐらい。の、なんか深いな感じが流れるのよ。で、その不快感、俺今んとこ一番不快だった映画、また話がずれますけど、一番不快だった映画は、ファニーゲーム USA っていうのがあるんですけど、もうこれ本当に嫌な映画で、まあ、ある種の不条理劇ね。別荘に仲いい夫婦が二人、別荘来んのよ。そしたら、こんにちは、つって、少年よ ?14 歳ぐらいの。その14歳ぐらいの少年が、こんにちは、元気ですかみたいな感じで、必要にその家に迫ってくる。で、最終的には二人とも監禁されちゃって、その二人の少年にいたぶられる話だ。これが辛い。本当に辛い。何度止めたか、俺。もうやめようかな。でも、最後まで見ないっていうのもまた気持ち悪い。ということで、最終的に見たんですけど、ファニーゲーム、in USA。これが1位。不快感では。で、2位の不快感が、バニシング、消失。これリメイクじゃない方を見てほしいんだけど、カップルがいるのよ。で、カップルがドライブインに寄るのよ。ドライブインに寄った時に一人のメガネかけた男がいて、まあ、その男が奥さんというか、まあ、恋人を拉致しちゃうんだよね。で、それで男の方はずっと探すんだけど全然見つからない。したらある日突然犯人の方から連絡があって、お前のその恋人の行方を知ってると。で、誰にも言わないで来い。つって、で、男も最終的に、その自分の命のリスクがあるってこととか、警察に言えばいいじゃんという矛盾をもう飛び越えて、とにかく真実が知りたいの一点のみで強行突破する映画の。だからそのバニシング消失の後、犯人が、またね、この監督がうめえんだよ。その犯人の異常性を出すために、その犯人の異常性をこう強調するエピソードを。例えば、朝起きた時に同じ行動をしとかないと、ちょっとアスペルガー的な感じだよね。その同じ行動と自分の思った通りに、その予測した通りにならないと、最初から全部やり直すってことだけを延々繰り返してみせるの。そこで相当この人は、表に見えてる顔と裏の顔が全く違うってことがよくわかる。だからこの監督うまいなっていう。でもすごい深い。それがバニシング消失。で、この監督はバニシング消失で、めちゃめちゃ認められて、俺は何なんだろうな。また監督名忘れてしまった。だからもう本当ゴッドファーザーとかを、ゴッドファーザーっていうかデニーロ、だからタクシードライバーだな。スコセッシー。 マーチン・スコセッシとかが、この才能すごいっつって褒めて激賞したことでハリウッドにリメイクされるの。でそのハリウッドにリメイクされたバニッシング消失の方の主演が、ジャック・バウアーなの、ね、サザーランドね、キーファー・サザーランドでジャック・バウアーがやってんだけど、でここでひよったなと思ったのは、最後にめちゃくちゃ嫌な終わり方するんだよ、バニッシング消失って。でもハリウッドリメイクの方は多分それだとハリウッドでは無理だってなったんだろうね、ハリウッドエンディング的に。でハリウッドエンディング的にちょっと軽くなってるっていうか、え、じゃあその映画の意味ないじゃんってなっちゃう。そんな不快感の映画2本ご紹介しましたけど、さ、またですね話がずれてますけれども、あと韓国映画で言えばさ、あのこの人知ってる、あの新幹線、あのゾンビの映画の、あの太ってるマードンソク、一時このマードンソクに超ハマってさ、マードンソクものは全部見たんだけど、まあ、あれだよね、やっぱり当たり前だけど怖いか怖く見えて優しいか、この2個しか役ができないんだなっていう。
なるほど。
あまりにもインパクトがありすぎて見た目が。でもマードンソクなかなかいいんですけどね、好きなんですけど。あとなんだろうな、今年だから映画もいろいろ紹介したけど、あーでもあれだ、俺今年見てるじゃん、劇場。あのコータンと一緒にあのポッドキャストやったけど、やっぱ劇場はすごい良かった。だからちょっとみんなにもその又吉直樹のなんつうのかな、その原作の、うん、したそれポッドキャストでもしてるから、劇場はでも本当良かったな。ちょっとそれは皆さんにもぜひ、っていう感じしますけど、あと坂本雄二、今年はそうだな、坂本雄二っていう脚本家、東京ラブストーリーで鮮烈的な10代でデビューしてるのか、プロとして。でその坂本龍二か脚本のドラマとかを結構見た、見まくった。だから最高のレストランとか、あとマザー、あと偽札作るやつあのねとか、あとあれ大豆田とわこと3人の元夫、もうやっぱすげえなあの人、花束みたいな恋をした見てすごい良かったから、俺花束みたいな恋をしたって言われて見るわけないじゃん俺がね、え、だけど見たらめちゃくちゃいいのあの映画で。その花束みたいな恋をしたの良さって何かっつったら脚本なのやっぱ。で坂本雄二特集みたいなのが日本映画専門チャンネルやってたから、もう片っ端から見たんだけど、だから大豆田とわことか超面白かったわ、あとカルテットね。いやということでね、今年の MVP はこの3本、あ3本、だからMVP は坂本雄二でじゃあ、なぜか映画を飛び越えたところで、坂本雄二脚本がちょっと今年の MVP かなということで、スキップカーズ今さのポッドキャスト、また来週さよなら。